はようございます。お祈りをいたします。心をしていただけたら感謝です。天にいます主イエスキリストの父なる神様、新しい朝目覚めが与えられましたことをありがとうございます。また私たち一人一人を見えない御手を持ってこのところに招いてくださり、今日も恵もうとして待っていてくださったことを感謝いたします。あなたがさまざまな都合を導いてくださり、日曜日の昼間に休みが取れますことをありがとうございます。神様、どうかいろいろな事情で病気やお仕事やまたさまざまな諸事情で朝の礼拝に集えない方々がいますが、午後や夜の礼拝にあなたが導いてくださいますように、健康が回復が与えられ、また仕事の都合がついて共に集う時が与えられますように、主が導いてください。主よ、どうぞしばしの間私たちの心を天に向けさせてくださり、御言葉をしっかりと聞く耳が与えられますように、御言葉を理解し悟り、そして神様、それを実際の生活に適応していくことができますように導いてください。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は耳のあるものは聞きなさいという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。最初に結論を申し上げますと、主にあって正しい者たちは太陽のように輝くけれども、つまずきを与える者や不法を行う者たちは火の燃える炉に投げ込まれる、そのような内容が語られているところです。主の前に静まって御言葉に耳を傾けていきたいと願います。今日は36節から読んでいただきましたが、もう一度36節ご覧ください。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。起承転結の木の部分です。弟子たちが率直にイエス様に教えてくださいとリクエストをしています。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますと約束されているように、イエス様はその後弟子たちのリクエストに見事に応えて解き明かしをしてくださるところが続きます。37節イエスは答えてこう言われた。このところには、24節から30節に語られておりました麦と毒麦の例えの解説、説明が出てきます。意味がしっかりと確定されていきます。例えで語られていたことが一つ一つが何を意味していたのか、イエス様はストレートに解き明かしてくださいます。37節から39節を見ていきましょう。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。つまりイエス様のことですね。ご自身のことをイエス様は人の子とよく言われますが、良い種をまく者は私です、人の子主イエスですと、解き明かされております。畑とはこの世界のこと、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた者は敵であり、敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのこと、そして借り手とは見つかりたしのことです。そのように解き明かされております。そのことを覚えながらもう一度24節からの例えをちょっと聞いていただけたらと思います。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。 主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。これが、例えで語られていた、麦と毒麦の例えでありましたが、今日のところで見るならば、この良い種をまく人というのはイエス様のこと、畑とはこの世界のこと、良い種とは御国の子供たち、イエス様を信じて神の国の子供とされた、神の子供とされた、一人一人、そして毒麦とは、悪いものの子供たち、毒麦をまいたのはその敵は悪魔、収穫とは世の終わり、借り手とは御使いたちと言われております。そのように意味を確定された後で、この先何が起こるのか、この例えが何を言わんとしているのか、そのことが40節からのところに語られていきます。そこにはこの世の終わりにやがて必ず起こること、刈り取りと実の選別について、主が解き明かしてくださっております。今はしばらくの間は悪がはびこっているのをある意味、放任してくださっており、しかしやがてそれがなすがままに、やりたい放題をしている状態が終わるというのです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。この世の終わりについて主は、解き明かしておられます。人の子はその御使いたちを遣わします。イエス様は天使たちを遣わし、彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさいと、続きます。つまずきを与える者や不法を行う者たち、これが悪い、種の、状態の人たちでありますけれども、そのような人たちは毒麦が集められて火で焼かれるように燃える炉に投げ込まれて、そして泣いて歯ぎしりすることになると言われております。そして良い麦に例えられている正しい者たちは天の御国で、天の父なる神様の御国で太陽のように輝くと、紹介されております。この世の終わりに刈り取りが起こる、そして実の選別が起こっていく、そして永遠をどこで過ごすかが定められていくということであります。2箇所聖書を開いていきたいと思いますが、いずれも旧約聖書になります。最初に開きたいのはイザヤ書の66章、イザヤ書の一番最後のところです。イザヤ書は聖書全体と、対応しているような書物ですが、聖書が全巻合わせて、旧約聖書と新約聖書合わせて66巻あるように、イザヤ書は66章まであります。そして旧約聖書が39、新約聖書が27あるように、イザヤ書も、そのようにですね、新約と旧約の、対応したような、書かれ方がしていると言われます。66章は黙示録の最後の篇にあたるところです。特に66章の、イザヤ書66章の24節をご覧ください。イザヤはどんな言葉でこの壮大な、予言の書をですね、閉じようとしているのか。24節の言葉です。お読みいたします。彼らは出て行って 私に背いた者たちの屍を見る。その氏は死なず、その火も消えず、それは全ての人に忌み嫌われる。これはやがて毒麦のような悪い者たちが投げ込まれてしまうその火の中に、それがどういう場所なのかということを、その光景が少し詳細に描かれていると思います。それはいわゆる地獄という場所です。火がずっと燃えていて、そしてその氏が死なないという状態であります。なんかホラー映画に出てきそうな世界なんですけども、普通ウジ虫というのはですね、やがて、灰になって飛んでいくんですけども、そのウジはですね、死なないでずっと、這い回ってしまうというのです。しかもその火が消えないと言われています。火の試練ということを考えますと、今日私たちがこの地上の人生を終えるときに、この火葬場に、この行ってですね、お骨にされていく、その時のことを、いつも思います。牧師という職業からですね、普通の一般社会で働いている人以上にこの火葬場に行く機会が多いのです。改めて2007年からですね、いろんな歴史を教会総会の資料にまとめつつありますけれども、多い時には年に3回葬儀をして、そして3回、火葬場に行って、そしてそのご遺体が、お骨になるのを待って、そしてそれを拾って、そして納骨していくということを、経験しております。皆さんも親しい方や、この身近な人がですね、亡くなってお葬式があって、その後火葬場に行かれたという経験があるかと思います。小さいお子さんや、ちょっと怖いから行かないようにと言われている人は行ったことがないかもしれませんが、しかしその時ほど人間の儚さを知ることはないかと思います。どんなに屈強な体力自慢の、どんなにこの世の栄華を誇った人であったとしても、最後はお棺の中に入れられて、火葬場のその炉の中に入っていくんです。仏式であるならばそこでお経が唱えられます。でもキリスト教式で葬儀を挙げていくならば、そこで賛美歌を歌いながらその炉の中にそのご遺体を見送ります。その時は本当に一番悲しい時の一つです。愛する人が冷たいそのご遺体になって、そしてこの地上においてはもうその方が炉から出てくる時には骨になっている。待ち時間を皆さんご存知でしょうか。炉にお入れして、そしてその骨になったという状況の中で、そのまたそれを取り出してくるとき、まあ体格のいい人ならば少しですね、時間かかるかもしれませんが、でも大体平均的に今はもう1時間かからない場合もあるかもしれません。1時間そのバーナーの中で炙られると、人間の体は全部灰と煙と骨になります。時に入れ歯が残ったりとかですね、何かこう私みたいにこうプレートを入れてたりするとそのプレートだけは残っていたりするかもしれませんが、ほとんどもうボロボロになりかける骨、まあ、骨粗しょう症になっていない人ならば相当硬いですね、しっかりした骨が残るんですけれども、しかしいずれにしましても火葬場のそのバーナーの火はやがて消えます。1時間ぐらいで。しかしここにはもっと恐ろしい構造があるのです。死の向こうでもし私たちが地獄というところに掘り込まれてしまうと、そこでは氏が死なないで、その火は永遠に消えないというのです。数時間で消えるような火ではありません。ずっと四六時中焼かれ続けるのです。誰かそこに行きたい人がいるでしょうか。私地獄に行ってみたいという人が時にたまにいるんですけども、氏がいつも這い回ってですね、それが死なないでいつまでもつきまとって、そしてその焼かれる火がですね、ずっと永遠に続いて、しかも意識があって永遠の苦しみがそこで続く、全ての人に忌み嫌われる、そこには私に背いた者たちの屍を見ると書かれています。最後の最後まで神様に背き続けて、神様がしちゃいけないよということをし続けて、 神様の言うことを聞かずに、どこまでも自分勝手に生き続けてしまった、いわゆる悔い改めをしないで、神様からの救いを受け取らないで拒絶して、そのような私いりませんと言ってですね、神様が与えてくださる義の衣をいらない、私は正しいんだと言って自分の衣で通そうとした人がそこに行くことになります。現代では世界中の、教会において地獄などというところについて語る説教は少なくなっているかもしれません。しかし聖書はどこをとってもバランスよく読みますと、新約聖書があっても非常に厳しい警告が、裁きの警告が記されています。この世の終わりにやがて必ず起こること、死の向こうで何が待っているのか、人間は一度死ぬことと死後に裁きを受ける、それは会計でいうならば会計監査を受けるということでしょうし、まあ、人生のですね、総決算、棚卸しを、されるということですね。そこでは全てのことに説明責任が問われるでしょう。厳しく厳しくですね、なぜあなたはそんなふうに人生を生きたのか、なぜあなたはそんなふうに時間を使ったのか、なぜあなたはその与えられたお金や体力や全てをそんなふうに用いたのか、それをちゃんと説明せ、言い訳が一切聞かない世界でしょう。ごまかしも聞かないでしょう。非常に最高に厳しいテストを受けなきゃいけない。それ人生の最終審査です。天国に入れるのか入れないかという最終試験なんです。付け焼き場では通用しないでしょうし、またいくら取り繕ろうとしてもそれは無理です。全てをお見通しの神が、生まれてから死ぬまでの間にあなたが何をしたのかしなかったのか、どんな言葉を喋ったのか喋らなかったのか、どんな心でどんな思いで何が見たくて何のためにその人生を生き続けたのか、その集大成としての人生のその実が毒麦なのか本当に美味しい良い麦なのかということが選別されていくのです。しかしもう一箇所開いていきたいのです。今度は地獄とは反対の場所です。ダニエル書にありますけども、預言書がですね、イザヤあたりから始まってですね、イザヤ、エレミア、エゼキエルとかですね、ずっと続いていくんですが、少し進みますとですね、ダニエル書というのがあります。ダニエルという、有名なのはあの、絵本などにも出てきますが、あのライオンの穴の中にですね放り込まれて、それでもライオンに食べられずに無事に出てきたとかですね、そのものすごい火葬場よりももっとひどいその溶鉱炉みたいな炉の中にですね、火の中に放り込まれたけれども、それで何も焦げつくことも焼けつくこともせず、煙の匂いもつかずに無事に脱出してくることができた、そんな預言者であります。このダニエルという人は、本当に筋金入りのクリスチャンであります。ブレないクリスチャンと言いましょうか。決して神様を裏切らない、それほどに、この強い信仰が与えられています。まあ、せっかくですからダニエル書の3章の、17節17節あたりも少し読んでみたいと思いますが、当時のバビロンという大国のネブカデネザルという王様がですね、自分の金の像を拝まないならばそういう人たちは殺してやるということになったんです。神様以外のものを拝まないということを貫き通したダニエルたちは、その王様の怒りを買いまして、尋問されていきます。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう、もし拝まないならあなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込むぞ、そんなふうに脅されたのです。ところがシャデラク、メシャク、アベデネゴ、このシャデラク、メシャク、アベデネゴ、ちょっと余談というか冗談になりますが、あるこの5月に招こうとしている神学校の先生はですね、ジョークの神学というですね、冗談の神学をなさる方でもあります。シャデラク、メシャク、アベデネゴを変えるとですね、自動車の会社風に変えるとキャデラック、メルセデス、そして、アウディみたいな世界なんですけども、とにかくですね、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、そして、ネブカデネザル王の前で言います。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はない。なぜ、もしそうなれば私たちの使える神様は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、 もしそうでなくても、たとえそうでなくても、王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むことはしません。これがですね、妥協しない、滅ばないという、その筋を通した信仰であります。たとえ殺されることが分かったとしても、それでも神様だけを私は拝みます。他のものを拝むことはできません。これ本当に最高レベルの信仰が試されるテストでしょう。それを3倍するのかしないのかということで、命奪われるかもしれない、ひどい拷問に遭うかもしれない。ダニエルたちは見事にそれを拒みました。19節以降のことが起こります。するとネブカデネザル王は怒りに満ちて、シャデラクメシャクアベデネゴに対する顔つきが変わった。暴君のもう本当にその怒り狂った顔というのは、見るに耐えない恐ろしい顔でしょう。そして彼はですね、命じるのです。炉を普通の炉よりも7倍熱くせよ。7倍たくさんのこの、バーナーの勢いにしてですね、もう徹底的に彼らを焼き殺してしまえということになるのです。そして彼らを縛ってですね、火の燃える炉に投げ込めと命じます。この人たちは上着や下着や被り物の服を着たまま縛られて、火の燃える炉の中に放り込まれてしまいます。22節、王の命令が厳しく、炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちはその火炎に焼き殺された。火炎放射器みたいな世界ですね。もうその炉の中からあまりに熱いこの炎がブワーってくるものですから、その彼らを放り込んだ、その連れてきた者たちまで焼かれて死んじゃったんです。焼き殺されたんです。ところがシャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は縛られたままで火の燃える炉の中に入っていたんですが、驚くべきことが起こります。24節、その時ネビカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていた。私たちは3人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったのか。王様はその通りでございます。すると王は言います。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神々のこのようだ。これはおそらくイエス様がそこに共におられたんだと思います。そしてそのイエス様の御翼の陰で、彼らはものすごい熱い溶鉱炉のような中に、鉄でさえもドロドロに溶けてしまうような状況の、そのものすごい熱いバーナーの中で炙り続けられても何の熱さも感じないような完全な死のシェルターの中に守られていたんです。それからシャデラク、いや、ネブカデネザルは火の燃える炉のところに近づいて言います。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、糸高く神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そうしますと彼らは火の中から出てきます。27節の後半見てください。火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。時々子供とかですね、火遊びやりますよね。ライター使ってみたりとか、マッチで遊んだりとか、こう火を焚いてみたりとかするでしょう。またガスバーナーいろいろやってると、その時いらんことするとですね、髪の毛が縮れたりとかですね、顔がちょっと黒すんだりとか、いろんなちょっと火傷したりとかすることがありますよね。ところが驚くべきことに、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、ダニエルたちは全然その火の影響を受けなかったんです。火の匂いさえしないっていうんです。それで王様驚いてですね、ホームベキからシャデラク、メシャク、アベデネゴの神、神は御使いを送って王の命令に背いて自分たちの体を差し出しても、神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも使えない、拝まない、このしもべたちを救われた。それで私は命じると言ってですね、すごい今度は手のひらを返すように彼らを褒めちぎるのです。庶民、諸国語の者たち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とされ、このように救い出すことのできる神は他にないということになっていきます。それでですね、同じそのダニエル書の、12章を飛びます。預言書というのはですね、本当にこう閉塞感にとらわれてですね、もう私はダメかな、それあるいはですね、いろんな人に失望してですね、あの人にいくら言ってもダメかな、もうダメかなと思ってもですね、預言書を読むと元気が出てくると思います。その閉塞感の黒雲を突き破って、 そして人間の不信仰を吹き飛ばして、そして神のファッションに生きることができるものへと変えられていくでしょう。12章ダニエル書12章の1節から少し読みますが、世の終わりについての、そのビジョン、解き明かしが、神様から授かって、その預かった言葉を語っています。聖書の予言というのは神様からの言葉を預かって、その御言葉を付け加えたり減らしたりせずにそのまま語るという、世界です。占いではありません。神様からの言葉が語られています。時が来ると必ずその通りになる確かな言葉です。その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものはすべて救われる。地の尻の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。そして3節、視力深い人々は大空の輝きのように輝き、多くの者を義とした者はいよいよ限りなく星のようになる。これが特に3節の御言葉が今日皆さんと一緒に分かち合いたい、先ほどの麦というふうに診断されたその良い人たち、正しい人たち、主にあって正しい人たちがやがてどのような報われることになるのかということであります。イエス様はおっしゃっていました。その時正しい者たちは彼らの地の御国で太陽のように輝きますと記されていました。太陽を直接見ることができないことに、眩しいことにいつも輝き続けています。あの太陽のように輝くことができる人に、そういう存在になれるというのです。それはつまり星のように光り輝くことができるということですが、そのことをもう少し別の角度から詳しく解き明かしてくださっているその予言がダニエル書の12章の3節であります。視力深い人々は大空のように輝き、多くの者を義とした者はいよいよ限りなく星のようになると記されています。イエス様が正しい者たちはと語られていたその言葉の意味がもう少し別の形で言い直されています。正しいというのは視力深い人々、神の御言葉は時が来ると必ずその通りになる。一番恐れなきゃいけない方は天地万物の主である方、その方こそ全てのもののオーナーであり、責任を問わなきゃ問われてしまう。その思慮深さ、また自分はどうすることもできない、罪人でしかないけれども、自分で自分を救えないけれども、だからこそ心を尽くして主により頼むという、この主により頼む思慮深さ、自分の悟りに頼らない思慮深さを持っている人たちのことです。私には救い主が必要です、私にはイエス様が必要です、私には神様がいてくださらないと生きていけません、息することもできませんということをわきまえている者たちでありましょう。それは自分で自分が嫌になるほどの自分の醜さとか足りなさとか欠点とか、その、いい加減さをはるかに超える主の恵みです。そのことを完全に重々承知で、それでもなおそのような私たちを、それでも私はあなたを愛するよ、それでもなおあなたを私はもう命がけで全てを捧げてあなたを守り助け出し救い出すよという、そのような方であります。その十字架の愛に応えていく人が知る深い人々ということでしょう。私の罪のためにキリストが罪のない血を流してくださった、そのことを素直に受け入れていく人たちでありましょう。十字架の血潮によってその全ての、罪が洗い流され、清められて神の子供とされていく、そういう人たちが視力深い人々でありましょう。それは主にあって正しい人たちです。その人たちは大空の輝きのように輝くと記されています。晴れた日に今日も太陽が照っておりますけれども、カーテン引かなきゃいけないぐらいですね、眩しいっていう世界ですよね。でも、それほどに光り輝く、輝きを放つことができる、そのような美しい輝きを放つものへと変えられる。そして多くのものを義としたものというふうにも言い換えられています。正しいものというのは主にあってまず自分が正しいものとされるんですけども、それはこんな私が主にあって正しいものにされたというサンプルとして、見本として生きることになります。 そうすると私のようなものはダメだっていうふうに失望させる存在ではなくて、あの人がクリスチャンなら大丈夫だっていうふうに安心させて、多くの人たちは私もイエス様を信じるわ、私も教会に来るわって言って、多くの人が義とされていくということなんです。クリスチャンというのは決してエリートとして選ばれているわけじゃありません。牧師もそうです。パウロが言っているように罪人の頭でしかありません。もう私外側に入れ墨ないんですけども、内側にはもう心の内側にはびっしり入れ墨があるといつも思っています。本当に自分で嫌になるほどの、とんでもないものです。ところが神様はですね、そんな私の内側を重々承知で、それでもあなたを義とするよ、そのために私はあなたのために十字架にかかって死ぬからねとおっしゃったんです。私がありがとうの字も知らないで、どこまでも自分勝手に罪人として、神なんかいらない、神なんか死んでしまえと言ってキリストを十字架につけて殺しているようなものの時に、その時にそんなものを、多くのものを義とするように、召してくださっている方が素晴らしい方ではないでしょうか。そして皆さんも多くのものを義としたものとなっていくんです。あなたのおかげで誰かが教会に導かれてくる、あなたのおかげで洗礼の決心をしていく、あなたのおかげで教会から離れていたけれどもバックスライドしていたけれども、また教会に戻ることができて、また信仰生活を共に続けることができるようになる。日本に多いのはバックスライドしている人です。せっかく洗礼を受けたけれども、もう教会がフェードアウトしてですね、バックスライドしてまた元の木阿弥に戻ってですね、何十年も生活している人がいっぱいいると思います。それだけではありません。教会に来てまだ洗礼を受けてないけれどもイエス様を信じているという人は結構いると思うんですよ。教会は嫌だけれども、キリスト教は立派だ、素晴らしいと思っている人はいっぱいいると思います。なぜか本屋さんに行くと、例えば文語訳聖書の中でですね、また出版されているんですよね。日本の国の聖書翻訳の中で最高の翻訳の書、文語訳新約聖書詩編付きとかって売ってるんですよ。また多くのですね、作家や学者やいろんな人たちもですね、キリスト教に関する、主イエスに関する本をいっぱい毎月のように出版しています。しかし私たちは本当の意味で聖書の語っているその信仰に生きていく必要があります。聖書の語っている信仰というのはこういう信仰です。例えばイエス様はどこに行ってくら いらっしゃるのか、教会の中だけにいらっしゃるんでしょうか、イエス様は。ある方がですね、ちょっとこれは耐え難いことをある教会から聞いたという話でしたけども、私日曜日には神様に会いに行きますと言ってここに来る人がいらっしゃるらしいんです。それはいかがなものかっていう話なんですけども、ここに来ないと神様に会えないんですか。皆様はいつもイエス様と一緒に生活なさっていないんでしょうか。日曜日のわずか1時間足らずの間だけイエス様にお会いして、他の時間はイエス様と離れた生活をなさっていますか。それでは身が結べるわけがありませんよね。しかしイエス様は本当に時間と空間を超えていらっしゃいます。建物に限定される方ではないのです。ソロモンでさえもそれをよく分かってました。自分が立派な神殿を建てました、神様のために。だけど主よ、あなたはとてもとてもこんなところに、小さなところにお入れすることができる方ではありません。あなたは天地を、宇宙を作られた方ですから。ですから天からこのところを見下ろして、ここのところで捧げられる祈りを聞いてくださいみたいなことをソロモンは捧げています。神様は教会の、聖書の主イエス様は決してキリストの教会の中だけにいらっしゃる方ではありません。むしろ教会の外にどんどん行かれる方です。失われた人を探して救うためにクリスマスに来られた方ですから、罪人の友になるために来られた方ですから、99匹の羊をほっぽり出して失われた1匹を探して見つかるまで探すという方ですから、教会の外にどんどん出て行かれる方がイエス様なんですよ。このところにとどまってハレルヤなんていくら賛美してても無理ですよ。それは自己満足の世界だと思います。はっきり言えば教会がサロンになってはいけません。自分たちだけのための信仰なのですか。自分たちの現状維持や自分たちの繁栄だけを求めていればいいんですか。そうではないでしょう。
私たちが先に救われた目的は他の人を義とするためです。他の人を救うためです。永遠の滅びから永遠の命に入れるために私たち一人一人が選ばれて先に憐れみのサンプルとして立てられているんじゃないでしょうか。あの人がクリスチャンだったら私でもクリスチャンになれるかな。あんな人がクリスチャンになってたら、あんな人が牧師してるんだったら私も大丈夫だと言ってイエス様を信じていく人が、そんな風に神様は私たちの周りの人たちを意図してくださると信じます。決して私たちが貧困法制で立派だからということよりも、あの人本当に、とんでもない人だったけどイエス様に会ってだんだん変えられてるよねとかですね、そういう中で主は、ことをなさってくださると思います。もう一つ、このもう1年以上かけてこのマタイの福音書を読んでいますから、マタイ全体を貫いているテーマもですね、かなりおぼろげになっているかもしれませんから、もう一度確認していきたいと思います。インマヌエルでこのマタイ福音書は貫かれています。インマヌエルで始まってインマヌエルで終わります。それがマタイの福音書です。その意味は神は私たちと共におられるという意味です。マタイの福音書はどこを切っても金太郎飴のようにインマヌエルです。神はどこにでも私たちと共におられます。決して信者さんだけと共に一緒にいてくださる方ではありません。クリスチャンだけと共にイエス様がいてくださる方ではありません。そんな小さな方でもないんです。イエス様は未信者の方、まだ信仰を持ってない方、全然興味も関心も持ってない未信者の方と共にもおられます。私たちが洗礼を受ける前から一緒にいてくださるんです。生まれる前から一緒にいてくださいます。生まれた時からもう片時も離さずイエス様は私たちを背負い続けて歩いてくださっている神ですよ。たとえ未信者であっても、たとえ信仰を持ってなくても、また洗礼を受けてなくても、神様の目に本当にお一人お一人はかけがえのない大切なもので、いかにかして何とかして一人でも多くの人を地獄ではなくて永遠の火になる恐ろしいところじゃなくて永遠の命に、そして一人一人が輝いてですね、星のように輝いていつまでも残る神と共に輝くその栄光を生きてほしいと願っているのです。だからイエス様は耳のあるものは聞きなさいとおっしゃるんです。私もそうなんですけど、繰り返し繰り返し聖書が語る神の言葉はまず聞きなさいという言葉から始まります。シェマイスラエル、聞きなさいイスラエルって言って旧約聖書もずっとそればっかり続きますよね。そして、ね、新約聖書になってもやっぱり聞きなさいなんです。なぜか私たちが聞く耳を持ってないからなんです。簡単に神様の言葉を聞き流してしまうんです。もう弾いて全然入らない。牧師がいくらかってもですね、あのこんな高いところから語ると、また特に上を通り抜けてですね、あの皆さんのことを通り抜けて、あっという間にですね、ああみたいな感じで、御言葉が残らない。でですね、今日皆さんが数時間後にはこの教会堂を離れてですね、それぞれのところに使わされるんですけども、その時にも、牧師が語ってたメッセージって今日は何だったかしら。あれなんて、何を牧師が語ったかな、今日っていう、変えられないでください。耳のあるものは聞きなさいと言われています。あなたは永遠をどこで過ごしたいんですか。あなたの大切な人をどちらに招きたいんですか。永遠の火で焼かれる地獄ですか。太陽のように星のように輝くようなそのような神の永遠の命の祝福ですか。私たちの生き方が世界に影響を与えます。まず身近な人に影響を与えます。あなたがどう立ち振る舞うか、あなたがどう生きるかによって、あなたの身の回りのいる人が生きるか死ぬかがかかっているんです。教会というのはそれほどに責任ある場所です。だから多くの者が教師になってはいけない。なぜなら教師は特別厳しい裁きを受けると言われています。もう私覚悟しなきゃいけないんです。教会総会ですね、いろいろ言われても多分イエス様にとちまれるよりははるかに優しいことでなんでしょう。でも皆さんにも責任があります。あなたでしか届けない人がいるはずなんです。あな たでしか語ることができない、あなたでしか届くことができない、あなたが語らないと救われない人が必ずいるはずなんです。あなたがその時に祈り続けて福音を語るチャンスを求めて、そしてその人の心が柔らかくされて、聞く耳が与えられて、自分から心を開いていくことができるように、神様が教えてくださるように祈り続ける責任が少なくともあります。私たちは他の人たちを、多くの人たちを義とするためにこそ先に義とされたんですから。イエス様は嘘を言ってるんでしょうか、脅しを言ってるんでしょうか。これは本気だと思います。畑の毒味の例えをよく聞いてください。畑とはこの世界のこと、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪いものの子供たち、毒麦をまいた敵は悪魔、収穫とは世の終わり、借り手とは見つかり、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそうなる。イエス様はやがて再臨なさり、そして見つかりを使わして、そして借り入れをなされ、すべての人を借り取られる。そしてそれまで放任されていた悪い毒のような麦は束ねられて焼かれる、燃える、火が燃え尽きない、その上炉に投げ込まれてしまう。彼らはそこで泣いて歯ぎしりする。その時になったらもう遅い、セカンドチャンスはないんです。泣いて歯ぎしりするだけです、永遠に。しかし正しい者たちは、主にあって義とされた者たちは、また思慮深い人たち、また多くの人たちを義とした者たちは、天の父の御国で太陽のように星のように光り輝いて、神の栄光を共に受け継ぐものとされている。皆さんはぜひ祈りの中で呪いではなくて祝福を選び取っていただきたい。永遠の滅びではなくて永遠の命をぜひ受け取っていただきたいのです。今が恵みの時、今が救いの時です。いつまで生かされるか分かりません。今朝もちょっと揺れました。やがて大きな地震が来て、あっという間に意識がなくなって、気がついたら自分のお葬式という時になっているかもしれません。その前に今悔い改めて、今主を信じて、そして一緒に歩んでいこうではありませんか。1分ほど時間を取ります。それぞれ神の前に祈りの時を持っていただけたらと願います。神様すべてをご存知ですから、お見通しですから、もう隠したり背伸びをする必要はありません。取り繕う必要はありません。それでもなお神様はあなたを愛して受け入れて、あなたをいかにかして輝く星にしたいと願っていらっしゃいますから、お祈りしてまいりましょう。主よ、あなたは私たちを見捨てないで愛してくださっているゆえに、耳のあるものは聞きなさいと、諦めないで語り続けていてくださることをありがとうございます。どうかその御声に素直に聞き従い、へりくらって謙遜になり、そしていつも主と共に歩み、そして主が喜ばれることを自らの喜びとし、主が悲しまれることを自らの悲しみとし、神様、失われた人を探して救われていく、そのために教会の外にいつも出て行かれているそのキリストの御足に倣って、置かれている使わされている生活の場に主と共に使わされてまいることができますように、そこで祝福の源となりますように、多くの人を義とする主の憐れみを証しするものとなりますように、続く聖餐の時も導いてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。Amen.